理科っぽい見方で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第412回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この配信がですね、5月の21日なんですが、番組の第409回でもお話をしている通り、皆既月食というのが5月の26日にあります。なので、5月の26日の日暮れというかですね、日が沈んだ後、夜の、かけ始めが、18時45分で、皆既になるのが夜の8時11分から、8時26分までで、かけ終わりが夜の、9時53分です。終わりが21時53分ね。
はい。
なのでこの間は
空を見ましょう。
空を見ると西の空かな。
西？
ごめんなさい、西の空じゃないですね。東の空ですね。東の空に月が見えていて、だんだん欠けて、真っ暗といっても薄く薄赤くなるのかな。
で、その色の変化見たいですね。見たいというか、はっきり見れるといいですね。
そうでね、梅雨時なんでちょっと気にはなるんですけど、
なんか今年梅雨早いみたいじゃないですか。
そうなんですよ。なので
沖縄はもう入ってて、四国とか九州地方も入ったの？
でね、今日東海地方も梅雨入りと見られるっていう、すごく早いんですよ。
ガーン。
なのでぜひ皆さん見てください。
ねえ、いや、梅雨って5月でしたっけ？
ね、関東地方は6月が多いですよね。で、小学校とか中学校が夏休みに入る頃に明けるんですよね。
あ、
一般的には。
そうだったっけ。なんか 6月って印象があって、で、ここのところっていうか、収録が5月16から17にかけてですけど、しばらくちょっと天気がいい日も続いたじゃないですか、5月の前半は、だから5月中はいい天気かななんて思ってたんですけど、一応なんか
梅雨入りが早いかもしれませんね。ということで、詳しい情報はですね、そんな理科の時間の第409回を聞いてください。お願いします。はい、
お願いします、
はい。で、今日話すことはですね、スマートフォンに入っているたくさんのセンサーの話をしようと思います。
ほう。いや、私よく覚えてますよ。なんかだいぶ前に棚の平行を取るために、電子平行チェッカーみたいなのを使ったと言ったんですよね。
はい。
まあ一番単純なのって、エアーが入ってる水が多いのが、なんか蛍光の黄色のやつに空気が入っていて、
で、それを、水
平器
ね。
あ、そうそうそう。それを、それの空気が真ん中に来れば水平だよっていう一番オーソドックスなやつがあるんですけど、まあ、それの機械的なもの、今角度で何度ずれてるっていうやつがそんな高くなかったんで買ったんですよね。
あ、はいはいはい。
棚を、突っ張り棒タイプの棚を設置するのにそれを使ったんですよ。で、ただもう細かすぎて、電子的なので、
数字が出るタイプ。
そうそうそうそう。で、水平にならなくてイライラした。
数字が出るのは思ったよりめんどくさいんですよね。
そう、
メーターみたいなやつの方がやりやすいです。で、
なんかイライラしちゃって、まあでもそういうの買ったよって吉安さんに言ったら、スマホに入ってんじゃんって言われて、そう、ちょっとショックを受けた記憶が、そのショックがありありと思い出してきましたよ。
そうですか。410回の時に、生体認証の話をしたんですけど、
はい、
要はこの人同じ人っていうのを確認するためのセンサーは入ってるんですけど、それだけじゃなくて、今香織さんが言ってくれたような傾き、で、傾きのセンサーって何なのっていうのも実は難しくて、とか、あとは方位磁石みたいなセンサーとか、いろんなセンサーが入ってるんですけど、そもそもセンサーってなんだよっていう話をオープニングではしようと思っていて、
センスの ER ですよ。センスのある人。そう
そう、センスするものですよね。なので、スマホから見て、周りのものがどんなものであるかっていうのを感知するものなんですね。なんですけど、もう少し言い方を変えると、物理的変化 を、コンピューターが扱えるようなものに変換するのがセンサーなんですね。今言ってるのは。うん、コンピューターっていうのはスマホのことですけど、なので、なんだろう、水平が測れるっていうのは何をやってるかっていうと、加速度センサーっていうのが入っていて、それは3軸ね、うん、XYZ、90度ずつこう、重なってるというか、向きが違う方向にどっちにどのくらい加速度があるかっていうのを見るためのセンサーが中に入っていて、
うん、
で重力加速度っていう地球が引っ張る加速度を感じると、こっち向きにどのくらいで引っ張られてるよってのがわかるんで、スマホをこう傾けるとセンス、向きというか水平が見えるっていうのが加速度センサーなわけですよ。
うん、
その他にも、明るさを感じるセンサーがあったり、あとは、センサーってなかなか言わないんですけど、タッチパネルも指が触ったかどうか、どの位置に指が触ったかが分かるセンサーですよね。
はあはあ、確かに。
あとはマイクや、カメラっていうのもある意味、うん、センサーと言ってもいいんじゃないかと思います。で、スマホに入っているセンサーは直接使うやつだと、タッチパネルとかボタンとかマイクとかカメラね。
うん、
で、もう少し単純なものがあって、明るさセンサーっていう、周りが明るいとか暗いとかで画面の明るさが変わったりしますよね。
ほう。
あとは、
確かに。
iPhone とかには付いてないですけど、カバーをパカって閉めると画面が消えるみたいな、磁石が近くに来たかどうかのセンサーがあったり。
昔なんか、昔の、電子手帳的なものにもあったかもしれない。あとはなんだ、なんかあるね。あ、そっか、パソコンなんかもそうか。
そう、あと iPad でお風呂の蓋みたいなやつのカバーすると画面が消えるとかも多分。
iPad でお風呂の蓋、あ、いわゆる、折り曲げのできる薄いカバー、蓋みたいなカバーね。
そうそうそう。
ああ、
あとは、皆さんあんま気がついてないかもしれないですけど、スマホって近接センサーっていうのが、その画面がある側にくっついていて、顔が近づいてきたらタッチパネルを向こうにするっていう機能があるんですよ。
なんで？
顔で操作しちゃうから。電話をかけるときって顔というかほっぺたにくっつけるでしょ？耳と。
はあ、
なので、顔が迫ってきたら、要は、大きい面が迫ってきたら、それは指じゃないから操作を向こうにするっていうのがある、
ほう。
っていうのが入っていたりして、で、他にもいろんなセンサーがあるんですけど、それは本編の方でお話しするんですけど、スマホってたくさんのセンサーの塊で、
塊です。
そうなんですよ。なので、一つ一つこんなセンサーがあってこんな働きをするよっていうのと、実はこんなこともできそうですよっていう話をしていきたいと思います。
はーい。
ということで、スマホに入ってるセンサーの話をするんですけど、
はい、
不思議センサーの話をしようと思っていて。
不思議センサー？
そうそう。
なんか不思議ちゃんが入ってんですか？
まず、さっき香織さんが言っていた、
うん、
水平がわかるってどういうことかってよくよく考えるとなかなか大変なんですよ。
そうですよね。もう肉眼的には、空気が真ん中に来てればいいんですけど。
あ、そうそう、気泡があって、
パイプが丸くなってる、ね、それをだからデジタル的にどう情報を得るかってことですよね。そう、普通に考えたらなかなか難しいですよね。
普通に考えたらなかなか難しくて、ね、国立科学博物館で地震計の話をしたというか、地震計が展示したところがあるんですよ。
どこだ？
日本館の、一番最初のところに暦とかがあって望遠鏡とかもあるところなんですけど、地震計ってね、どうやって地面が揺れたのを測るかというと、
はいはいはいはいはい、分かった。階段登って階段を背にして左側ね、
の部屋の奥ね、
ああいろんな、そのあったあったあった、
地震計が地震が来てるのが分かるっていうのは実はどうやってるかというと、重りが吊ってあって地面が揺れると吊ってある重りは揺れないから、地面に対して重りが揺れてるように見えるわけ。わかります？紐に重りをくっつけて うん、上から吊るでしょ、
うん、
で持ってる手を左右に振ると重りは止まってますよね、
うん、
ってことは相対的に周りが揺れると重りが止まってるから、外がどう動いたかっていうのが分かるっていうのが加速度計なわけ、
うんうん、そっか、どっちにしろ重りは何かで吊られてるわけだから、建物とか天井とかにね、そうすると地面が動けばその建物も動くから重りも最終的には動くんだけど、タイムラグが生じるわけですね。
そうです、そうです。
でそれで一瞬遅れてその後動いてくるっていう、その一瞬遅れた後の動きを加速度としてどっち方向に動くかっていうのを調べる、
そう
調べるというか見るわけか。
東西方向と南北方向と上下方向、うん、上下方向はバネで釣ったりするんですけど、
おお、あ、そうか、バネ、バネ
っていうのがあって、逆に言うとね、ずっとそういうものがないと地面がどのくらい加速してるかわからなかったわけ。
うん、揺れてるけどね、
う
ん、
そう。でも今はあのスマホの中の加速度計をその数字が読めるようにする、またグラフに書くようなアプリを作って、入れておいて地面に置けば、地面が揺れたら揺れがわかりますよね。で今の地震計はそういった大きい重りがくっついてるっていうよりは、加速度計っていうか加速度センサーがくっついているものが、あって、その値を電子的に読めば、どれくらい揺れたかがわかるっていうふうにやってるんですけど、
うん、
どうなってるかっていうとですね、ちっちゃいセンサーっていう、こう IC、
うん、
部品の中にあの本当にちっちゃい重りが入ってまして。
あ、本当に入ってるの？
そうそうそう。それがどれくらい揺れたかを、確認するっていうことをやってるんですよ。ちっちゃいちっちゃい地震計をつけてる。
うん。
それが上下と左右と前後にどれくらいこう揺れたかっていうのを測って加速度を見てるのね。
うん。
で、すごくちっちゃくて、なおかつ、上下も左右も前後もそれなりにしっかり取れるんで、うん、普通に置いとくだけだと下向きに引っ張られる力っていうのがずっと取れてる、
うん、
で、スマホを、加速度センサーの値をモニターしながらスマホを裏返せば、さっき、地球に引っ張られたやつは反対側に引っ張られるっていうのがあって、
うんうんうん、
で、そういうちっちゃいデバイスに加速度がわかるっていうのが入っていて、で、これなんで加速度がわかるといいんだろうっていうのってわかります？
わかんないっていうか、XYZ だけで考えるんだったら前方向にバネでもいいわけですよね。
あ、そうです、そうです、バネでもいいです。ただ、ね、ちっちゃくするのにそういう IC になるんですけど。
あー、なるほど。バネは物理的に物がないとダメだからってことか。
そうそう。というかスマホに入ってると何の役に立つと思います？
落とした時に防御する、グッ。
それはね、ちょっと前のハードディスクとかにくっついてたんですけど。
へ
え。でも今落としても、
うん、
落とすと重力加速度がなくなるんで、落とされたっていうことは分かるんだけど、分かったからってスマホができることはないんで。
いや、でもほら、身構えるとかさ。
うん、それができればいいんですけどね。
高度を上げるとか、クッて硬くするとかさ。
エアバッグみたいなのが開ければいいんですけど。
そうね。いいね。
でも放り投げたのと分かんないからさ。でね、一番分かりやすいのは、写真撮るじゃないですか。
はい。
とか、縦位置と横位置で、くるって変わったりしますよね、画面が。
うん、
あと写真の時もどっちが上か分かりますよね、
うん、
あれはその加速度センサーがどっち向きに引っ張られてるから、今画面は縦になってるか横になってるかが分かるわけ。
ほう、撮るのはまあ別にカメラがあれだけど、最終的にどっちか上かを紐付けておけば、画面で見るときに必ず写真の上が画面の上に来るわけ。へえ。
っていうので、まずは分かりやすい使い方ね。
おお、素晴らしい。
っていうのと、加速度、つまり揺らすとね、
うん、
でそれが分かるわけだから、
うん、
でコンピューターが入ってるわけでしょ、
うん、
スマホの中には。でこんな風に揺れたら、この揺れは持ち主がどういう行動してるかっていうのが分かっちゃうんですよ。定期的に上下すると歩いてる、
うんうんうん、
でそれが速ければ走ってるとか、
うん、
あとは、腕時計型のなんだっけ、スマートウォッチか、
うん、
スマートウォッチみたいなものは持ち主が、寝てるのか起きてるのかが分かったりするわけですよ。ね、その加速度で、持ち主が寝てるのか起きてるのか運動してるのか、
うんうん、
っていうのが分かって、で、っていうことでこの持ち主の行動が分かるっていうのはちょっと面白いでしょ。
そうね、まあそこで こういう動きはこうであろうっていう、まあ、当然当たりをつける必要はあるけど、
うん、
分析できるわけですね。
そうそうそうそう。そんで、
ああ
それが加速度センサーね、
うん、
あと気圧センサーとも入ってて。
気圧？
そう。で、気圧センサーが何に使われてるか。
わかった。
はい。
階段登ってるかどうか。
そう、気圧センサーはあの、
そんな繊細な、ほんのちょっとのそのほんのちょっとですよね、階段なんて。
階段登って気圧が変わるのってほんのちょっとなんだけど、それくらいは分かることになっていて、ただ、うん、エスカレーター登ってるのか階段登ってるのかって分かんないよね、気圧センサーだけでは。
うんうんうん。
なので
スピードと揺れ、
さっき言った、うん、あの加速度センサーで歩いてる感じの、振動と、
うん、
それと同じ時間で、同じ時間とか同じタイミングでだんだん気圧が下がっていったら階段を登っているに違いないって言
うよ。ほう。
ね、よいしょよいしょって歩いてると、
うん。
で、気圧が下がっていくってことは、上がってる、地球上で標高が低いところから高いところにだんだん上がってるんで、
うん、
これは階段を上がってるに違いない。で、歩いてないのに気圧が違ってるのは、エスカレーターかもしれないし、エレベーターかもしれない。とかっていうのを組み合わせると、階段を登った回数とかが出てくる。で、もちろんね、気圧センサーは気圧が測れるんで、
うん、
あの、今の気圧がどれくらいですよとか、あとは、どのくらいの高さが上がったか下がったかっていうのにももちろん使えるんですけど、あんまり活用してる例はないから。だから、階段登ってるっていうのが、皆さんの、こう、なんていうの、使い道としては一番親しみがあるんじゃないかと思っています。あのね、iPhone の方は、なんだっけ、ですね、ヘルスケアの中に、
ヘルスケアの中？ヘルスケアの中、は
い。上がった回数っていう項目があるので見て
みて。私感じるかもしれない。
あとはね、カーナビみたいなものだと、うん、気圧センサーで高さがわかるんで、高速道路に上がったかどうかっていうのを高さ情報と見比べるってことで分かったりとか。
それ重要ね。よくね、あの、そうそう、高速走ってないのに、高速走ってますとか、もしくは高速走ってんのに、ここ右折、ここ右折とか言って。いや、曲がれないからぐらい
の。そんなことが起きたりもするんで。
ああ、そっか。高いカナビであればあるほど、そういうのができるのか。っていうか、最近はもう iPhone でナビしちゃいますもんね。
そうなんですよね。
うん、それが、何のナビを使うかにもよるけど、Google 先生は非常に時間が優秀かなと。
うんうん。
なんか、だいたいその時間に着く。車のナビだと、走ってるうちにどんどんどんどん、そう、この間ね、前ね、出かけるときに、渋滞にはまったわけですよ。
あ、まあ、
ちょうど夕方で、
はいはい、
で、あと30分で着きますだったかな、はい、っていうような表示が、まあ、途中で出たわけですよね。 あと30分だったらギリギリ間に合うわと思って進むわけですよ、
うん、
まあ、混んではいるけどそれなりに進むわけですよね。走っても走ってもずっとあと30分なんですよ。
じらすね。
そう、超もうドキドキドキドキドキドキドキして、まあ、結果としては間に合ったんだけど、
あ、よかった
じゃない。もうすごい焦ったね。
そうでね、
30分が消えないって。
スマホの中には、はい、今カーナビに使うって言ったけど、うん、GPS っていうのが入ってるって皆さんご存知だと思うんですよ。でもあれはセンサーではないんですよね。
GPS は位置だけですよね。
でも位置が分かるってことはなんかセンサーっぽいじゃないですか。
あ、でもあれは
ね、 GPS レシーバーっていう言い方が正しくて、うんうんうん、衛星からの電波を受けて、
うん、
中で解釈して、今の位置を計算して出すっていうタイプなんで、物理量がそのままセンサーに入ってくるっていうよりも、衛星との距離をセンスして、最終的に位置情報にするっていうのが GPS ね。
うん、
で、GPS が動いていて、さっきの加速度センサーが動いてると、100メートル動くのに何歩歩いたかとかわかりますよね。
ほう。
そうすると歩幅が分かったりするんですよ。
ほう。
で、さっきのヘルスケアの中には平均的歩幅とかも多分出てます。
え？
なので、
え？
そのね、センサーを組み合わせるといろんなことができるっていうのは今日話の面白いところで。
あ、本当だ。
そうなんです。歩幅っていうのがあるん
ですよ。速度とか、うんうん、歩幅。
つまり、歩いてる時にどのくらいのスピードかっていうのは GPS を組み合わせて、歩きが10分続きました。
すごい。
どれくらい動きました。だから、歩きのスピードはどのくらいで、何歩も歩いたんで歩幅はどれくらいですってのが分かります。
へえ。
そうなんですよ。
へえ。転倒回数、あ、よかった、データなしになっ
ちゃった。あとね。
はい。
カーナビのアプリに近いもので、う 安全運転指数を計算するというか、っていうアプリもあって、Yahoo のカーナビとかにもついてるのかな。あと実験では、保険屋さん、自動車保険の人が、丁寧な運転をしてる人に保険料を安くしますっていうので、ただ、それって、スマホでやっちゃうとごまかせるんで、なるべく揺れないようにするとかいろいろできるんで、あと手に持ってると正確なデータが取れないんで、専用のセンサーをつけるらしいんですけど、簡易的には、運転が、野蛮か丁寧かっていうのが
分かったり、野蛮なんですか、その丁寧の逆は。
っていうのも分かったりするっていうので、その加速度センサーは思ったより使えるというのがあったりします。あとは、地磁気センサー、要は磁石がどれくらい近くにあるかっていうセンサーもあって、地磁気の方向が分かったりするのは、方角というか、iPhone が向いている方向、スマホが向いている方向が分かるので、GPS と、コンパス、磁気センサーを組み合わせると、地図の上で自分がどこにいてどっちに向いているかっていうのが分かるんで、多くのね、方向音痴とか地図が読めないって言ってた人は、地図の上で自分がどこにいるかが分からなくて、で、自分がどこにどっちを向いてるかが分からないんだよね。
ああ、そうね、そうね、そうね。そう、とりあえず、そう、今の、まあ、ナビはね、大体どっち向いてるも出るので、あれなんですけど、昔はとりあえず、5メートルぐらい歩いてみて、ナビがどっちに動いたかを確認してから、正しくっていうか、きちんと歩き始めた記憶がある。
そうなので、コンパスと GPS の位置を組み合わせると地図上でどっちを向いているかが分かる。
ほう。
で、
う
ん、さっき香織さんの方で、家具を置くのにどうこうって話をしてたんですけど、
はいはい。
加速度センサーとジャイロっていうのもあって、ジャイロセンサーっていうのは、回転方向の加速度が取れるやつで、どれくらいどっちを向いたっていうのが物理的に、分かるようになっていて、つまり、スマホがどっち向きに どんだけ回転したかが分かるんですよ。これジャイロセンサー。
ほう。
まあ、加速度センサーと組み合わせてもいいんですけど、で、これがあると何ができるかっていうと、最近の、これは iPhone だけなのかな？計測っていうアプリがあって、
それは、Apple 純正ですか？
Apple 純正です。
へぇ。
で、カメラに映っている物体を、こう、ポチって、
あ、これか。
で、カメラをずらして、もう一点をピッてやると、そこの距離が測れるんです。つまり、カメラでどんな空間を撮ってるかが分かって、スマホがどっち向きにどれだけ動いたっていうのが分かると、外の空間の認識ができるのね。あと、さっきのジャイロと、加速度センサー組み合わせると、AR とか VR って言って、スマホが向きが変わったのがしっかり撮れるから、スマホの中に映っている画像を、スマホの向きを変えると、スマホの中の絵をずらしていくことで、上下左右とかでスマホを通して世界が見えるってい こう VR ができたりするし、わかります？ゴーグルみたいなのに突っ込んで、こう 3D が見られるっていうアプリとかもあるんですけど、VR ゴーグルみたいなやつね。そういうのには、スマホの中に、どっち向きに今なってるとか、どれくらい今右を向いたかとかっていうセンサーが入っているから、それで、顔が向いた方向とか頭が向いた方向が、画面の中で動かすっていう計算に使えるような、みたいなことがあって、センサーって、ところどころでちびちび使われていて、こんなに便利なんだったっていうのが、地味にわかる感じなんですよね。最初に言った、加速度センサーって、どっちが上か下かがわかるんだけど、水平器にも使えるけど、カメラで写真を撮るときに、この写真のどっちが上だったか下だったかがわかるっていうのが、一番わかりやすい使い方だけど、それは実は加速度センサーだったみたいなことで。でね、これまでは、普通な使い方というか、ちょっとあれか、応用もあったんですけど、他にもね、いろんなものを組み合わせると、特に、初期のスマホには変なアプリがいろいろあって、音で距離を測るアプリとかがあったんですよ。覚えてないと思いますけど。
あ、
スマホからね、スマホのスピーカーから、パルス的なプツプツプツって音を出します。で、それを、マイクで拾うと、プツっていう音が壁まで行って戻ってきた、時間がわかるから、そうすると壁までの 距離がわかるっていう、
うん、
音による距離測定っていうアプリがあったり、それマイクを、音センサーとして使って、スピーカーから出た音がどれくらいの時間で帰ってきたかを測ることができてっていう、音で距離を測るっていうアプリケーションがあったり、あとは、スマホってさ、カメラに、のすぐ横にランプがついてますよね。
はい。
明かりが。
はいはいはい。フラッシュ用の、じゃないってこと？
まあ、
フラッシュだけじゃない
フラッシュ用のやつだけど、常時点灯もできるじゃないですか。懐中電灯みたいな。
ああ、よく利用しますね。
で、今って、スマートウォッチは心拍数が測れますよね。
うん。
センサーで。でも、
うん。
一時期、スマホのカメラに指をくっつけるのね、
うん。
そうすると、なんていうの、真っ暗になるじゃないですか。
はい。
そこに補助灯をつける。要は、ライトをつけると、
はあ、
赤くなる。カメラの画面が。血が透けて見えるから。
ああ、はいはいはいはい。うん。
で、その状態で、しばらくいると、
うん、
血がね、ドクンドクンって流れるので、その赤みが、うん、ぼんやり、赤くなったり、暗くなったり、赤くなったり、暗くなったりっていうのがあるんですよ。それを測ることで、心拍数を、なんだろう、スマホのカメラに指を当てて測るっていうアプリがあったり。
へえ、あ、でも、なんか やったかもしれない。
それだから、うん、カメラを、血流センサーにしたわけね。
うん。
いいですよね。あとは、さっき、加速度センサーっていうのがありました。ってことは、ユーザーの行動がわかります。で、一時期ちょっと流行った、はい、フルフルすると友達になれるっていうのが知ってます？
うんうんうんうんうん。
LINE とかそういうので、
はいはいはい、
一緒にスマホを、
うん、あれ意味がわかんなかった。
フルフルすると友達になれるっていうのがあって、
うん、
なんでかって考えなきゃいけなくて。
お、考えるんですか、やっぱり。
同じタイミングで、
うん、
同じアプリを立ち上げていて、うん、フルフルしてる人がいたら、友達にしちゃえっていうのをやると、できるんだけど、それだけだとちょっと危ないよね、
うん。
全然知らない人が友達になっちゃうかもしれないよね。
うん、
で、どうするかっていうと、
う
ん、GPS で、例えば、A さんと B さんと C さんがいたときに、100メートル以内にいて、
うん、
フルフルしてたら、この人たちは一緒にフルフルしてるんだろうなと、示し合わせ。だから、ここの、エリアで、同じタイミングでフルフルしてたら、友達にしちゃおうとかってやるわけ。もちろんね、GPS が、うんうん、すごく細かければ5メートルでもいいんですけど、
うん、
GPS が入らないところは基地局とかで半径50メートルとか100メートルになっちゃうことがあるので、位置情報が、
うんうんうんうん。
なんだけど、位置情報がすぐ近くで同じアプリを立ち上げて、うん、フルフルっていう行動したら、ね、スマホをブルンブルン振ってたら、その人たちは友達になろうねって言ってるに違いないから友達にしちゃえ。だから GPS の位置情報と行動 を組み合わせたっていうタイプのセンサーなんです。
なるほど。いや、あんまりフルフルは意味がよく分かってなかった。いや、分かってないというか、
うん、
なぜ友達になるかが分からなかったんで、
うん、
ほとんど使ったことなかったんですよね。うん、
でね、今はフルフルは、LINE はやめちゃったらしい。
あ、そうなんだ。
ね、フルフルサーバーを立ち上げてた業者がいたらしくて。
ほう。
そこに、なんか送ると、
うん、
この人たちは一緒にやったっていうのが返ってくるサービスがあったの。それがね、終わっちゃったらしく、もうやってないらしいんですけど。
へぇー。
でも、よくわかんなかったでしょ？
そう、よくわかんなくて。
ふーっと友達になれるっていう。
当然目の前でやってるから、iPhone だったら、AirDrop っていう、
通信をしてるやつね。
うん。もしかしてそれも、実は直接目の前の iPhone と iPhone がつながってるんじゃなくて、
いや、それはつながってます。
あ、それつながってんのか。そう、何を介してつながってんのかが分からなくて、
うん、
しかも振るっていうよく分かんない行為。
そうそうそうそう。
で、なんかやっぱ変じゃないですか、いい大人が
まだ若いけど
フルフルやってんのが。だから大抵はQR コードでピッてやっちゃうんだけど。あ、なるほどね。そう、あ、じゃあ直接目の前でやり合っても直接はやってなくて、サーバーを介してフルフルしてる人、
うん、
フルフルしてる人、距離が近い人っていうので連絡し合ってたんだ。
そうそうそうそう。
じゃあついでに聞くけど、エアドロップあれは何？
あれは Bluetooth と Wi-Fi との組み合わせじゃんかな。
あ、じゃあこっちが別に意識してなくてもそれを勝手に iPhone と iPhone でやってたわけね。
そうです。両方とも Bluetooth をオンにして AirDrop の。
あれ Bluetooth をオンにしてなきゃダメなの？
確か Bluetooth と Wi-Fi 両方オンにしてないといけないんじゃなかったかな。で、AirDrop の機能も両方ともオンにするってやると、たまに、なんか1秒とか2秒に1回ずつ自分の自己紹介をして、Bluetooth のデバイスサーチみたいなことをやって、それに対して、近くにいますっていうのを答えて、で、名前が分かったら通信を始めるってやって、じゃあここからは、暗号化して通信しましょうって言って、一瞬だけ、Wi-Fi の回線を、1対1でつないでファイルを転送するとかってやるわけ。
あれも、ね、ガラケーの時は赤外線通信があったじゃないですか。
だから、ガラケーの時には赤外線センサーがあったんですよね。
そうそうそう。で、あれは結構なんだろう、すごい私は便利に使ってたんですけど、使ってない人は全然使ってないというか知らなかったんですよね。
スマホになってなくなっちゃったんで。
そう、だから、だけど、エアドロップがついて、あ、赤外線通信とほぼ使い勝手も同じだなと思ったけど、赤外線の窓っていうのからないじゃないですか。
ないです。電波でやってます。
何でやってんだろうと思ったけど、思っただけで終わってました。
そんな感じでですね、いろんなセンサーをいろんな風に組み合わせると、新しい使い方ができるっていうのが、あって、で、これから先はね、もう少し違うセンサーが入ってきて、顔認証に使ってるのは、実は、絵が見えるカメラだけではなくて、立体物が認識できるっていう、カメラのようなものだけど、実は 3D のスキャナーとか 3D のセンサーが入ってたりして、外の形、つまり顔が分かったり、物がどれくらい遠いかっていうのが直接何十センチ離れてる、何メーター離れてるっていうのが見えるっていうセンサーが乗ってくると、スマホがさっきちょっと言った、部屋の形が分かるみたいなやつを、ジャイロとカメラでやるんじゃなくて、直接ね、3D センサーで撮るっていうのができるかもしれないし、お掃除ロボットありますよね。ルンバみたいな。
はい。
ああいうのも高級機になると、そういうセンサーが入っていて、お部屋の広さを直接測ったりするんですよ。
よくなんか聞くと、初めになんかグイーッと全周を回って、
あ、そうそう、なので、
測ってるけど、あれではなく、その前に、一応なんかセンサーで簡単な距離を測ってるわけ？実際に自走する前に。
自走するやつは、タイヤがどれくらい回ったらどれくらい進んでるかが分かるんで、何も見ずにね、自分の中で暗闇の中を歩くように地図を書くっていうのができるんで、それで部屋の大きさを探るっていうのもできるんですけど、それの他に、魚眼レンズみたいなカメラを使って、部屋の中でちゃんと動いてるかどうか、タイヤがスリップしても大丈夫なように、しっかり見てるやつとか、もう少し高いやつは、その 3D で、部屋の大きさとかをしっかり見て、自分がどこにいて、どっち向きに行ってるかっていうのをちゃんと把握して、その吹き残しがないようにするとかっていうのができるんですよ。一応ね、タイヤと、センサーというか、ぶつかったセンサーがあれば、自分の中で地図書けるじゃないですか。
はい。
でも、タイヤは滑るかもしれないし、曲がっていったりすると、誤差がだんだん溜まっていくんですけど、直接外の世界が見られれば、それはちゃんとわかる。というようなことがあって、外の世界をいろんな視点で感じることができるので、スマホは、これから先も新しいセンサーがつくんじゃないかと思っていて、外界を、認識するためのセンサーっていうのが、進むんじゃないかと思ってますし、あと、もしかしたら、温度がわかるサーモグラフィーありますよね。最近お店の入り口とかにこうあったりして。
はいはいはいはい。
ああいうもので赤外線とか温度を測るセンサーっていうのももしかしたらこれからついていくかもしれませんし。で、外には見えなくて中だけで使われているセンサーもいくつもあって、スマホ自体が発熱して、これ以上発熱すると、誤動作をするかもしれないという、発熱センサー、熱センサーも中に入っていて、加熱したのでシャットダウンしますっていうのがあったり。
ある。一回になって困った。
そうなんですよ。っていうのとか、あとは、今なくなっちゃったのかな？液晶画面をギュッて押すと、なんか起こるっていう圧力センサーがあったり。
そっか、昔の iPhone7 とか、7よりも前だな。
6、7、8ぐらいの時かな。
なんか、
ギュッて押すと
タッチするだけじゃなくて、そうそう、ちょっと強めに押すと、あれでも、あれは、実際には圧力センサー？それとも時間？
圧力センサーが入ってると思う。
その入ってんだ。でもあのたわまないですよね、ガラスは。
ガラスは
たわんで、
ガラスがたわんでるのかもしれないけどね。
うん、なんかそう、それで、長押しっていうか強押しするとまたちょっと別の、なんだ、
違う動作
ができ て、そうそう、あれはあれで覚えておくと便利で、愛用してたのがなくなっちゃってちょっと悲しかったんですけど。
そうなんです。っていうのであ
ったあった、うん、
センシングのデバイスがいろいろ乗って新しい使い方を考えて、
うん、
いまいちでそれが廃れてしまってとかっていうのが起こってるし、
うん、
あともっともっと言うと、あのカメラってね、外の世界のことがわかるじゃないですか、うん、いいですか、
はい、
そこまでは、
うん、
でセンサーって言っていいかどうかわかんないけど、カメラで花の写真を写すと花の写真がわかりますってアプリがあったりしますよね、葉っぱとか花とかの、
うん、
であれはカメラはもちろんカメラなんだけど、外の世界が認識できるっていう面ではセンサーの一種だと思ってもいいと思うんですよ。木や花の種類が分かったり、あとは、うん、QR コードみたいなバーコードの理解ができるとか、
うん、
あと昔の船乗りは自分の位置をどうやって確かめるかって分かりますよね。
もし
ということは、スマホのカメラをうまく使えば、スマホには実は時間が分かってるよね、うん、時計が入ってる、
うん、時計が入ってる
っていうのと、星がカメラで確認できれば今の位置が分かるかもしれない。
ほ
う、その GPS があれば分かるだろうって話もあるんだけど、
うん、
何が言いたいかっていうと、外の世界を見るってことはいろんなことが分かることで、さっきのね、圧力で階段の上り下りが分かるっていうのもあるんだけど、
うん、
カメラで外の世界を見ると、星が見えて時間が分かれば今の位置が分かるとかね、
うん、
そう、カメラとかマイとかいろんなものを組み合わせると新しいことがどんどん分かってくるんじゃないかっていうのが、これから面白い使い方ができるかもしれないし、逆に、怖い使われ方ができるかもしれない。
怖い。
要は、行動が読まれてるって話をしましたね。
おー、ほうほうほうほう。
あなた今日何歩しか歩いてないじゃないのっていうのが分かってしまうっていうのもあれば、
うんうん、
GPS は置いておいて、写真を撮ると、ここに写ってるものからあなたの位置が分かるっていう、その、なんていうの、っていうのがあってもおかしくないわけですよ。
うん。
みたいなことで、何をどうセンスするとっていうのと、どんなデータベースと比べると何がわかるかっていうのはどんどんどんどん進んできて、いろんな発想で楽しいこともできるし、今までわからなかったことがどんどんわかるっていうのも出てくるんじゃないかと。で、心拍数がわかるって話しましたよね、カメラで。
はい。はい、
ってことは、カメラで、例えばお肌の調子がわかるとかね。
お
う。あとは、アプリはすでにあるらしいんだけど、手相占いができるとかねっていうのがあったりするかもしれないですし、
ああ手相占い、ほう
でね、
うん、
この辺まではちょっと面白そうな話だったんだけど、
うん、
実は外の世界が分かるっていうことは、うん、もしかしたら、いろんな機能が不自由な人のための補助になるかもしれないっていうのがあると思っていて、
うん、
つまり目が見えない人のための目の代わりになる、
うん、
耳が聞こえない人の耳の代わりになる、
うん、
あとは声が出せない人の、喉の代わりになるってこともできるかもしれないし、
ほう、うんうんうんうん、
それはだからどんな声が出したいかは違う手法で、入れればいいし、まあ一番わかりやすいのはテキストを打って、
うん、
テキストトゥースピーチっていうのをやれば喋るじゃないですか、
うんうん、そうなの、使ったことないんだけど、
それはねすぐにできるんですけど、そんなような話とか、あとは
ってことはそれを喋るのを例えば日本語で喋って、うん、もしくはテキストを書いて英語で喋るってやれば翻訳機能も使えるわけですよね。
そう、
だから目の前にいる人と iPhone を返して あったな、そういうアプ
リ、それはすでにあるんですけどね、翻訳、
そうだね、
で
翻訳こんにゃくって、
センシングっていうのをいろんな視点で見るといろんなその活用が見えてくるし、
うん、
で加速度センサーと、ジャイロ、位置のセンサーというか向きが分かったりとか加速度が分かったりするっていうのがすでにできるじゃないですか。だとすると、うん、リハビリ的なことや、あとは、なんか、Wii Fit じゃなくて、スイッチとかで出ている、運動ソフトとかありますよね。あるんですよ。任天堂スイッチ用の、リングフィットアドベンチャーだとか。
うん、ああ、はいはいはい。
あれは、そのコントローラーの中に入っている、加速度センサーを使うんですけど、
うん、
あれは体力作りですけど、 もう少しリハビリ的な、ここまで手を挙げましょう。あとは、スポーツの指導みたいなことにも使えるかもしれないし、今はあるのかどうかわかんないけど、ちょっとね、スマホを、ゴルフクラブと一緒に持って振るのは危ないかもしれないけど、腕時計の中に、加速時計がついていれば、テニスのスイングやゴルフのスイングの診断ができたり。
なんだっけな、ゴルフじゃないけど縄跳びは、うん、まあ、あれも家の中では縄跳び本来やると危ないじゃないですか、うん、だけど、まあ、ちょっとなんか工夫してあるんでしょうね。ちょっと細かなことは知らないんだけど、持ち手のところと、まあ、せいぜい20センチぐらいの紐が出てて、うん、それで縄跳びをやるっていうのがありましたね。だからおそらくその持ち手の先端にちょっ と,、重りがついてて、うん、ちょっとそこから先はちょっとわからないけど、だからそういうのを工夫すればできそうですよね。
そうなので、うん、結構いろんなセンサーをいろんな風に組み合わせると新しいことができる。もちろんね、スマートフォンは今センサーの塊みたいなもんですけど、うん、センシング技術が安くなったり、あとはその情報処理が、安いものの中でもうまくできるようになると、さっき言ったスマホではなくて専用機として縄跳びね、
うん、
スティックにブルンブルン回るやつがついてるだけなんだけど、縄跳びのように回すと回数が記録できたりとか、ちゃんとジャンプしてるのを検知したりとかっていうのができるかもしれないし、あと圧力センサー、位置センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサーと、変な話、時計もあるわけですよね、
うん、
時刻がわかるっていうのを組み合わせると新しいことができるっていうので、もう少しスマホを使った新しい遊びとか外の世界を知ることによって何かができるっていうのがあるのかもしれないなと思っています。で、最後に逆の話をしてみ
る。逆？
私ね、Apple Watch っていうのを使ってるんですけど、設定をすると気温が出るのね、Apple Watch に現在の、で、この気温は、その Apple Watch に温度センサーが入ってるわけじゃないんですよ。わかりやすく言うと、
iPhone からデータをもらってるってこと？
そうです。スマホも、これからのお天気と一緒に今の温度ってのが出ますよね。
うんうん、
あの温度は、スマホが測ってるわけじゃなくて、気象協会とか、ウェザーニュースみたいなところが測っている、今どこどこの温度は何度ですよっていう情報から取ってきてるわけ。
うん、
ってことは何が言えるかっていうと、今、スマホの中にたくさんセンサーが入ってるって言い方をしたんだけども、
うん、
センサーは実は遠くにあって、今、アメダスのセンサーは
iPhone にあって、違うか、そもそもがセンサーは iPhone にもついてないわけか。
そうで、通信をしてセンサーの先の値を取るっていうことがだんだんできるようになってくるわけね、
うんうん、はいはいはい。
時計とかそうなってるわけです。標準時刻は、どっかのサーバーにあって今何時って聞くと時間がやってくる、
うんうん、
っていうようにセンシングするものとそれを使うところが離れて、そこは通信につながれるっていう世界にすでになっていて、
うん、
で、その究極的なやつが、車にセンサーをくっつけます。加速度センサーと GPS があります。で、あっちの車にも加速度センサーと GPS があります。うん、で、とっても速い通信方法があると、交差点で、向こう側が見えない交差点で、ガチャンってぶつかる前に自動的にブレーキがかけられるかもしれない。
う
ん。要は、自動運転ってさ、周りのものをカメラで見たりして、人が飛び出してきたら止まるってやるわけじゃないですか。
はい。
なんですけど、他の車がどこから来るかっていうのが、うん、他の車のセンサーの情報が手に入ったら、
うん、
出会い頭の事故とかなくなるかもしれないとかね。で、カメラで人を見るのもできるけど、スマホを持ってる人が、うん、今の位置情報が何十センチ単位で分かっていたら、
うん、
車の前に飛び出してきた車がブレーキをかけられるかもしれないです。
うん。
っていうことで、センシングするっていうのを中で閉じるんじゃなくて、通信でつなぐとまた新しいこう活用ができたりするっていうのも面白いんじゃないかと思う、う
んうん。確かに。
そう。で、顔認証の話をこの前したんだけど、
はい。
いろんなものがそのコンピューターにとってデータになると新しいことができるっていうのは、うん、これから先の、ライフスタイルとか、そういったところにたくさんこう影響があると思うので、いろいろ調べてみると面白いかもしれません。
はい。
はい。ということで今日は、スマホをメインにセンサーの話をしてきました。告知に行っていいかな、そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問や疑問、今日もねセンサーの話いくつかしたんですけれども、こんなアイデアがあるよみたいな話も含めて、
それってこんなところではメール来ちゃったらやばいんじゃないですか。
やばくはないですけどね。あのもし
ほら
あのビジネス的に重要なやつはここにメールを送らずにあの
どっかの企業に持ってってください。
で、はい、メールの宛先は rika@0438.jp rika@0438.jp になっています。こんな風に聞いてますよとか、応援のメッセージとはね、質問のメッセージなども何でも構いませんので送ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、私たちはそんないプロジェクトというグループで複数の番組の配信をしています。そんないリガルの時間のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間など複数の番組を配信しております。ウェブサイト、そんない .com、sonnai.com に来ていただけると、すべての番組の過去回まで聞けるようになっておりますので、そちらにも遊びに来てください。またですね、それぞれの番組は、ポッドキャストアプリや、有料配信をしている audiobook.jp というサービスの配信をしています。audiobook.jp のサービスからの配信では、各番組におまけがついていますので、有料にはなりますけれども、そちらで聞いていただけると我々配信者に収入が入っております。ぜひそちらもご活用ください。またですね、そんなことないっしょの番組をやっている竹内さんという方が、最近はラジオトークというサービスで配信を始めたり、そんな美術の時間を配信しているラチさんという方が YouTube での番組配信をしております。こちらはですね、そんなプロジェクトなどで検索していただくと見つかると思うので、どちらも見に行ってください。ということで、そんな理科の時間第412回お願いしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。